三田警察署にお電話をつないでおります。お待ちいただいているのは藤原副署長です。お待たせしました。
あ、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、5月もですね、はい、早17日となりました。
そうですね、はい、後半に入ってます ね、
そうですね。暦の上ではすでに初夏ということでですね、特に今日なんかは関東方面では猛暑日と予想されるなど、三田の方でもですね、はい、だいぶ気温が上がっております。ただ朝夜はまだ肌寒いと感じる日がまだまだありますので、はい、健康管理にはお気をつけください。
はい
はい、さて本日はですね、薬物事犯の現状ということについてお知らせさせていただきます。
ありがとうございます。では後ほど薬物事犯の現状詳しく教えてください。
はい、
その前にこの1週間振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、主な被害といたしましては、はい、万引き2件、はい、自転車盗2件、はい、詐欺被害1件の被害を受理しています。
そうですか。はい、
あの詐欺被害というのはですね、アニメグッズ購入目的で、関係サイトにアクセス、現金を振り込むを商品が届かなかったというものでですね、
はい、
ネットでの購入っていうのはお手軽なんですけども、こういう危険もありますよということを知っていただきたいと思います。
そうですね、しっかりとあの自分自身でここは大丈夫かということをね、確認しないと、ものすごく安いとか電話番号が固定電話じゃないとか日本語がちょっと怪しいとか、そのあたりがヒントになりそうですね。
そうですね、お気をつけください。
はい、わかりました。はい、ありがとうございます。
は
い、
主な検挙といたしましては、万引き2件、酒気帯び運転1件を検挙しております。酒気帯び運転なんですけども、人の命を奪いかねない危険な犯罪です。こちらもですね、絶対にしないさせないでください。
そうですよね、犯罪ですよね。
そうですね、
でその意識がまだちょっと低いかもしれませんね。
そうですね、はい、
分かりました。その他はいかがでしょうか。
はい、あの特殊詐欺との予兆電話といたしまして、
はい、
珍しくですね、東京警視庁の警察官を名乗る電話1件、この通報を受けておりますが、被害はありませんでした。
よかったですね。
はい、なおですね、当初管内における認知はなかったんですけども、県下、特に阪神間において、百貨店、大規模小売店を語り、キャッシュカード、クレジットカード等を騙し取ろうとする預貯金詐欺の予兆電話、これが多発しました。
あ、そうなんですか。
はい、もしもですね、電話で不自然不安を感じたら迷わず三田警察にお電話ください。
はい、わかりました。
はい、
あの多発ということは一箇所の町に結構多くということなんですか。
そうですね、あの天ヶ崎とこの阪神間ですね、
はい、
そこでたくさんかかってました。
そうですか。
はい、
はい、わかりました。もうとにかくお金を入れてとかそういうことはもうすべてキャッシュカードも絶対に自分の大事なものですからね、
はい、
あの見せてください。もう電話でそういう勧誘があったりすると怪しいと思った方がいいですね。
そうですね、
言葉遣いは丁寧なので怪しいとは思わないけど内容が怪しいってことですね。
そういうことですね。
はい、わかりました。ありがとうございました。この1週間まずは振り返っていただきました。では先ほど最初にご案内いただいた薬物事犯の現状詳しく教えてください。
はい、薬物事犯の現状ということについてですね、
はい、
令和4年中の県内における薬物事犯検挙人員は616人。
結構いますね。はい、
これでもですね、
はい、
前年に比べては98人、大方100人ですね、
はい、
減少しております。
そうなんですね。
はい、ただ大麻についてはですね、30歳未満の若年層を中心に、はい、乱用が拡大しておりまして、検挙人員は323人、
はい、
前年比ではプラス11、
増えてるんですね。
はい、覚醒剤事犯を上回りました。従来のですね、乾燥大麻に加え、電子タバコに似た大麻リキッド、これが主に乱用されています。
そういうものも出てきたんですか。
はい、
はい、
覚醒剤事犯の検挙人員はですね、268人、
はい、
前年比ではマイナス108名
大幅に減りましたね。
そうですね、前年から大きく減少しておりますが、はい、引き続き高い需要が認められます。
そうですね、減ったといっても268人いるわけですからね。
はい、
はい、
これは検挙の数ですからね。
あ、そうか、
実際にはというところですね。
そうなんですね。
はい、あと薬物乱用の危険性ということでですね、薬物の乱用とは医薬品を 医療目的以外に使用すること、または医療目的にない薬物を不正に使用することを言いまして、一度でも使用すれば乱用となります。
あ、そうなんですね。はい。
覚醒剤や大麻などの薬物を乱用すると、快感が得られたり、ストレスが解消されたりしますが、その体験がですね、依存症を形成し、より強く薬物を求めるようになります。薬物の乱用により、精神と体の両面がですね、致命的に破壊され、最悪の場合、死に至ることもあります。また、薬物の使用を止めた後でもですね、長い期間にわたって、あ、もしもし、
はい、聞こえております。はい、大丈夫です。
後遺症に悩まされるという危険性もあります。はい、
なるほど。
はい、さらにですね、薬物作用による幻覚、幻聴など、障害に陥り、凶悪な犯罪や重大な交通事故を引き起こしたりですね、薬物の購入資金を得るために犯罪を起こしたりするなど、社会全体に弊害をもたらしています。
そうですね、そういうニュースも聞きますね。
そうですね、はい。そしてですね、少年の薬物乱用ということで、令和4年中に県内で薬物事犯により警察が検挙した少年は82人で、
多いですね。
はい、違反種別ではですね、覚醒剤事犯が7人、これは前年比マイナス3、大麻事犯が74人と大半を占めております。麻薬等事犯が1人ということですね。やっぱり大麻事犯、これが前年比やプラス17と大幅に増えております。はい。学職別ではですね、無職少年が18人、有職少年が49人、学生生徒さんが15人となっています。はい。大麻乱用少年が増加している現状を踏まえ、警察ではですね、大麻の有害性について正しい知識を持ってもらうための広報啓発活動等に取り組んでおります、はいはい、あとは密売の手口ですね、薬物の密売は携帯電話等を利用して売買の約束をし、待ち合わせ場所を指定して直接、薬物を取引する面接方式や、銀行口座等に代金を送金させた上で、宅配便等を利用して薬物を送付するなどの非面接方式の手口で行われています。
そうですか、
はい、薬物密売にはですね SNS などが悪用されており、薬物密売の広告が多数存在しています。
広告がですか。
そうですね、なんか隠語とか使っての広告ということになろうかと思うんですけども、はい、あと密輸入の手口ですね、大麻については国内での違法栽培も認められますが、違法薬物の多くは海外から密輸入されています。密輸の手口の多くは国際郵便、国際貨物による密輸入や航空機等を利用した運び屋方式による密輸入であり、違法薬物と知らずに密輸に加担した場合でも責任を問われることがあります。不用意にですね、他人から荷物を受け取らないようにしてください。また、いわゆる闇バイトの手口でですね、密輸貨物の受け取り役や運び屋を募集している場合がありますので、そのような誘いには決して乗らないでください。はい、海外でもね、この荷物ちょっと日本に届けてとか言われて気軽にお金をもらってね、持ち込む場合もありますけども、はい、こういうものね、絶対手を染めないでください、はい、
この闇バイトというバイトがついているので、まあいいかと手を出してしまいがちかもしれませんけど、これが犯罪という言葉がつくと絶対に入らないと思うんですよね。
そうです ね、
犯罪の入り口とか犯罪の手助けとかなんかも変えたいぐらいですね。闇バイト、はい、バイトっていうからアルバイトのなんか一環のように感じてしまうかもしれませんね。
薬物だけではなく今ね、強盗とかね、
そうですそうです、はい、
怖いのも闇バイトっていう言葉でごまかされているような感じがしますけど、
はい、ですから犯罪だということを私たち大人がまたいろんな形で伝えていかなきゃいけませんね。
そうですね、よろしくお願いします。
ありがとうございました、はい、では最後にまとめていただけますか。
はい、警察ではですね、関係機関と連携し薬物の密輸、密売、末端乱用者の取り締まりを強化するとともに、薬物の危険性や有害性について 正しく認識していただくための広報啓発活動等を推進しております。また各学校と連携した児童生徒に対する薬物乱用防止教室の開催や、インターネット上の違法有害サイトを遮断するフィルタリング利用促進に向けた各種の取り組みなど、少年の薬物乱用防止対策を推進しています。ただですね、やはり薬物の乱用を防止するためには、社会全体で薬物乱用は許さないという機運、これを醸成することが必要です。
そうですね、
はい、一人でも多くの皆さんに関心を高めていただき、いただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
そしてまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。